はい、それでは呼ぶ記の21章、開いてますね、で今日は26章までをですね学んでみたいと思いますが、ですね、ここでのメッセージの題は、現実の直視、現実に起こっていることを、しっかりと見ていく、その中での信仰なんだということをですね、学んでいきたいと思いますが、前回はですね、ゾファルが答えていったところで、この終わりました20章ですけれども、基本的に彼が話したことは、この悪者はすぐに滅びるんだ、滅びてしまう、そして子供たちもその災いを被るんだと、繁栄が続くのは束の間なんだよと、いうことを彼は基本的に話しました。でそれに対する応答が、このヨブ、この21章からの、このヨブの応答を読むことができるわけなんですが、そこでヨブは今までになく、その、実際に起こっていることを見てみなさいと、いうことなんですね。彼らが話していることはもう、とうの昔に彼は分かっているわけなんです。そして彼も同じことを信じているわけですね。けれども、現実を見てみなさいと。私たちに答えを出すことができない、神様によって起こされている現実があるじゃないかということを話していきます。では21章の一節をご覧ください。ヨブは答えていった。あなた方は私の言い分をよく聞け。これをあなた方の私への慰めとしてくれ。面白いですね。聞くことが慰めとしてくれと言っていますけれども、カウンセリングでこれはもう大原則なんですね。聞くことが慰めになるよと。慰めというと何か言葉をかけるですね。そして、私たちがよく陥ってしまう過ちは、この友人たちと同じに意見を言う。慰めにならないことがよくあります。聞くことだけでその慰めとなることがあって、そのことを呼ぶは、これをあなた方の私への慰めとしてくれと言ってるわけです。まず私が語るのを許してくれ。私が語って後、あなたはあざけってもよい。ですね。ちょっと皮肉を込めて言ってるわけですね。まず私が語るのを許してくれ。そしたら、その後にあざけりなさいと。まあ、ゾファルは慰めのつもりで話してるんですけども、あざけりでしかなかったわけですね。私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのだろうか。人に向かってなのか私の不平は違うでしょうと。神様に向かってなわけなんですね。ずっと彼は神様に、この、まあ、神様と討論をしたいという立場で神様に対してずっと話してました。人に向かってではない。それで、神様に対して話している言葉を取ってってですね、彼らはその友人たちは反応していったわけですけれども、基本的に私は神様に話しているんだと。私の方を見て驚け。そして手を口に当てよ。私は思い出すと怯え、おののきが私の肉につかみかかる。とありますね。私の方を見なさい。そして手を口に当てよと。これは、この前も話しましたが、彼らはおそらくは目をそらしながら話している。という可能性があります。直視してなかったわけです。ヨブのそのままの姿を。そして私もですね、思い出したら、自分の姿を思い出したら、もう本当に、怯えてしまうぐらいだと、いうことを話しているわけなんですね。そこでヨブは、この現実というものをあなた方は見なさい。あなた方は、まあ、いわゆるパッケージされたですね、この、綺麗な、神学を語っているけれども、現実はどうなんですかと、直視しなさいと。今私のこの体を見て驚きなさい。そして他のものも見ていきなさいということを言ってるわけですね。なぜ悪者どもが生きながらえ、年をとってもなお力を増すのか。ここですね。悪者どもはすぐにたちまちのうちに滅びると言ったのがザファルです。けれどもなぜ生きながらえて、年をとってもどんどんどんどん力を、勢力を増していくと。彼らの末は彼らと共に固く立ち、その子孫は 彼らの前に固く立つ。子供たちが災いに遭うと言ったのがツファルですが、今、子供たちも、子孫たちも固く立っていますよと。それが実際に起こってるでしょう。で、彼らの家は平和で恐れがなく、神の杖は彼らの上に下されない。家庭が平和、幸せになっているわけですね。その牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は子を産んで子孫児がない。この財産ですね。財産である家畜。それに失敗することはないよ。彼らは自分の幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。子供たちが幸せにそこら辺を走り回ってると。彼らはタンバリンと縦ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。彼らは幸せのうちに寿命を全うし、すぐに嫁に下る。苦しみながら、苦しみもだえながら死ぬのではない。病気であったりですね。ではなくて、もう本当に長寿を全うして、そのまま死んでいくんだと。しかし彼らは神に向かっている。ここまで見てるとですね、今まで正しいものがこうなるんだと、この友人たちは言ってたんですよね。でも、14節で、しかし彼らは神に向かっている。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者が何者なので、私たちは彼に仕えなければならないのか。私たちが彼に祈ってどんな利益があるのか。神様を完全に無視した生活であったわけなんですね。もう神様の存在を認めないですね。そういう、まあ、高ぶった状態の人たちが、このように幸せに暮らすことができているんでしょう、ということを言ってるわけです。で、実際に私たち周りを見るとそうですね。もう本当に長寿を全うして死んでいく人たち。そして今のここの言葉を見るとですね、多くの日本の人たちがこう言うんじゃないでしょうかね。イエス様のことを伝えたら、私たちから離れよと。あなたの道を知りたくないと。全能者が何者なので、使えなきゃいけないのか。で、このイエス・キリストに祈ってどんな利益があるのか、言うと思うんですね。けれども、多くの人が幸せに暮らしてます。もちろん何かいろいろ問題あってもですね、他の国に比べたら、日本はもう有数の先進国ですね。社会制度的にも、経済的にもですね、いろんな面で優れています。ですから今ここで書かれていることも本当に日本に当てはまると思いますけれども、周りを見たらこうでしょうと。すぐに裁き下ってないじゃないですか。ということなんですね。見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の計りごとは私と何の関係もない。ここで、この悪者たちはこのように幸せに暮らしているけれども、見よ、私は今このように苦しんで何もないよと、私は関わりがないよということをここで言ってるわけです。次がですね、ちょっと読んでみますね。行くたび悪者の灯火が消え、災いが彼の上に下り、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。彼らは風の前の藁のようではないか。つむじ風に吹きさらわれるもみ殻のようではないかと言ってます。ここですね、疑問詞になっている可能性もあります。これあのヘブル語だとわからないんですけれども、まあ、これ言い換えますと、行くたび悪者との灯火が消え、災いが彼の上に下り、神が怒って彼の滅びを分け与えるのですか。そして次も、あのもみ殻のようではないですかというふうに聞いてるわけですね。彼らが、友人たちが、このことを話したんです。例えばビルダデが、この前のところで18章の5節ですが、悪者どもの光は消え、その火の炎も輝かないと。このように言ってるから、本当にそうですかと。いつもそうなんですかということを言ってるわけですね。神はそのようなものの子らのために、彼の災いを蓄えておられるのか。彼自身が、報いを受けて思い知らなければならないと思います。子供たちに対する災いが この下るとその言っていましたけれども、何を言ってるんですかと、おかしいじゃないですかと、悪者本人が裁きを受けなければいけないでしょうと。それでエゼキエル書にもこれ同じこと書いてあるんですけども、18章の20節で、罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰するというふうにありますね。これが聖書で語られているこの霊的な原則。神様との関係というのは他の人を返すことはできないわけですよね。その人のがその罪を処理していかなければいけない。もちろん処理するというのは悔い改めてイエス様を信じることによって処理していくわけですけど、それ自分本人しかできないわけですよね。だけどもこのゾファルのようにこの人間はですね、この親先祖ですね、また親でもいいですし、その罪をですね受け継がなきゃいけないという考えがあるわけなんですね。でイエス様が生きておられた時のユダヤ教にもそういう考えがあったので、生まれつきの盲人を見た弟子たちがですね、これはその人本人の罪なのか、それとも父親と母親の罪なのかというふうに聞いたわけなんです。でもそういうことではないでしょうと言ってるわけですね。彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者の憤りを飲まなければならない。彼の日の数が短く定められているのに、自分の後の家のことに何の望みがあろうか。そうですね、子供たちに災いが下ったとしてもですね、自分は災いはこもらないわけですよ。もし子供たちであればね、そんなことを神様なさりますかと。彼らは自己中心的ですから、他の自分が死んだ後のことなんてもうどうになってもいいわけですよね。それを、わざわざですね、考えてですね、彼らが悔い改めるわけないでしょうということをここでヨブは言ってるわけです。彼は神に知識を教えようとするのか、高きところにおられる方が裁きを下すのだ。ある者は元気盛りの時に全く平穏のうちに死ぬだろう。彼の体は脂肪で満ち、その骨の髄は潤っている。ある者は苦悩のうちに死に、何の幸いも味わうことがない。彼らは共に塵に伏し、宇治が彼らを覆うと言ってます。これが現実ですね。ヨブが言ってるのは、悪者が、繁栄しているっていうことをずっと長々と話したわけですけれども、もちろん悪者でも、苦悩のうちに死ぬ人はいるし、そして繁栄、安らかに死ぬ人もいるし、なわけなんです。で、正しいものも同じですね。安らかに死ぬ人もいるし、苦悩のうちに死ぬ人もいるし。これは、その人が罪を犯してるか犯してないか、ということに関係なく神様の主権の中で起こっていることなんですね。で、その主権の中で起こっていることの神様の御心って一体何なんですかと言って、私は裁きの座で神様と討論したいと言っているのがこのヨブなわけなんです。だからそのトファルとか他の友人が言っていることっていうのはですね、ナンセンスなわけですね。単純な図式で、罪を犯したら苦しみがあって、よく善を行っていたら良いことが起こると、ということではないよということです。で、27節、ああ私はあなた方の計画を知っている、私を損なおうとする企みを。今こういうふうにヨブが話したから、この3人はこういうことを言うだろうと、もう予測ができてるんですね。もうお決まりのパターンで話してますから、予測ができるわけです。で、何かって言ったら、あなた方は言う。検問の家はどこにあるのか、悪者の住んだ天幕はどこにあるのかと。前にもビルダデが実は話したんですけれども、その天幕、住んでいるところが、ことごとく、滅んでですね、跡形もなくなると。もう記憶もされなくなるということを、言って、いたんですけれども、もうおそらくこのことを言うでしょうと。 現実を見なさいっていうふうにあのヨブが言ってるわけですから、現実見たらそうじゃないですかと、こう例えば私たちも今、例えば徳川家のですね繁栄は今皇居はありますけれども、どこにもないわけですよね、もうね。というふうにあのその金持ちであったり権力がある人の家っていうのは住みかもうそうなってるじゃないかと。でそれで反論をするわけです、ヨブが。あなた方は道行く人に、あるいはこれ旅人でもいいですけども、道行く人に尋ねなかったか、彼らの証をよく調べないのか、悪人は災いの日を免れ激しい怒りの日から連れ出されるという、道行く人、道端にいる人、あるいは旅をしている人、この神様の怒りを免れることができるとこう言っているわけですけれども、たとえですね住まいがそこからなくなってもですね、財産を動かすことができるわけですよ。そしていろいろとやりくりしていくわけです。いわゆる世渡り上手ということですね。でこれをやっていってる人たちがたくさんいるでしょうと、その場所にその人たちがいなくなったからといって財産を転がしているわけですから大丈夫でしょうということを言ってるわけなんですね。誰が彼に面と向かって彼の道を告げようか、誰が彼の成したことを彼に報えようか。非常に大きなそういう力を持っている人、影響力があったり金の力、権力を持っている人の前でこれは一体何なんだということ、もうなんかほとんど無理っていう感じのことがよくあるわけですよね。でそういう話をしているわけです、ここで。でそういう人が、彼は墓に運ばれ、その塚の上には見張りが立つ。だから荒らされることないということですね。見張りが立ってですね、守られていると。谷の土くれは彼に心地よく、すべての人が彼の後についていく。彼より先に行った者も数えきれない。もう本当に平穏に墓に葬られると。どうしてあなた方は私を慰めようとするのか。無駄なことだ。あなた方の答えることはただ不真実だ。そうですね、無駄なことであって不真実、誠実でなくて真実に求め、真実ってのはもちろんあの本当の方の意味のこの真実ですね、真実に基づいてないではないかということを、まあ、言っているわけですね。それでエリファズが答えます。第3ラウンドです。今、まあ、これから読んでいくところ、エリファズもそうですし、あとはビルダデが出てきますけれども、この今、ヨブが現実を突きつけてるわけですね。もうガンと突きつけてるわけです。だから、もう、ここ返す言葉がなくなっているっていうか、できなくなっているような、追い詰められているような状態です。人間って不思議なんですけども、折れたくないんですよね、自分の立場を。正しい態度でいるっていうのは難しいんですね。自分が正しくなっているっていうことはなかなか変えようとできないしますけど、そのあ違うんだと思った時に正して自分の正しさを直すことっていうのは本当に、難しいわけなんです。そこでエリファズはしてはならないことをし始めます。この22章で彼が行ったのは抽象です。ないことをあるかのように話していきます。テマン人エリファスが答えていった。人は神の役に立つことができようか。賢い人さえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しくてもそれが全能者に何の喜びであろうか。あなたの道が潔白であってもそれが何の益になろう。ヨブがずっと潔白を主張していたわけなんですね、これまで。で、なんで主張していたのかというと、苦しむというテーマについてヨブはずっと話しているわけなんです。苦しみ。で、その根本的な問いを言うために、私は潔白であるって話をしているんです。普通人間はこの他の、あの、この友人たちのように、苦しんだら何か悪いことをしたに違いないと思うわけ。宗教はそうですね、他の宗教。 苦しみというのは何かこれ悪いことをしているからなんだ。もちろん聖書にも書いてます。罪から来る報酬は死である。でもよその聖書にはと同時にそんなかその単純な構図ではない。さっき話したことですね。正しいものが苦しむことがある、またはまあ普通にいることもできるし、悪い人が苦しむ。だから無関係に起こっている神様の主権の中で何らかの形で起こっていることがあるんだと。だから正しいものだって苦しんでいるじゃないかということを言うために私は潔白であるって話をしたわけなんです。けれどもエリファスはここですごく皮肉を込めて話しているわけですね。お前は自分の義を立てるために神様にそれで印象付けて認められようと思ってそんなことを言っているんだろうかと。神にとってそんなのはちっとも魅力的ではないよと言ってるわけです。一見その通りなんですけれども、非常にですね、彼はその真意を取らない、本当のことを取らない、もうこの悪意ですね、を持って、このようなことを言っているわけです。で次に4節です。あなたと共に裁きの座に入っていかれ、あなたを責められるのはあなたが神を恐れているためか。これがヨブが言っていることですね。いや、それはあなたの悪が大きくてあなたの不義が果てしないからではないかと。その自分が苦しんでいるということを神様と討論したいと。それはあなたの罪のせいでしょうと。で6節、あなたは理由もないのにあなたの兄弟から乳を取り、裸の者から着物を剥ぎ取り、疲れている者に水も飲ませず、飢えている者に食物を拒んだからだ。土地を持っている有力者のように、そこに住む有名人のように、あなたはやもめを素手で晒せ、みなしごの腕を折った。これですね。こんなことどうやって分かったんでしょうか。ヨブは潔白な人で正しい人です。こんなことやってません。完全に嘘を言ってるわけです。そしてこれでっち上げて非難していく、まあ、そっしりの罪を彼は行っているわけですけれども、私たちもいとも簡単に犯しやすい過ちですね。自分の正しさをに固執するために、自分が正しいということを何とかして突き通すために嘘までついてですね、この意見を述べ立てていくことが起こるわけなんです。でなんでこんなことが起こるのか、そしりが起こるのか。ゾファルがですね、前回学んだところに、20章のところで19節で、この悪者がどういうふうになるかということですね。彼がよるべもないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだと。こういう具体的に彼は例として、悪者がこういうことを行っているから滅びが来るんだという話を、まあ、しました。でエリファズはその話を聞いてですね、もう自分がそういうふうに、もうこのヨブは何か隠れている罪があるに違いないというふうに何とかしてですね、その立場をその貫き通そうとしていましたから、その話を聞いて、そのもうこれは事実なんだ、事実なんだというふうに捉えていって認識してしまったわけなんです。恐ろしい心理状態ですね。でもこれがいろんなところで起こっています。イエス様を非難したユダヤ人指導者たちですね、やってないことを言葉尻を取って言って、してもないことを言って、そしてそれに基づいて非難をしていくわけです。でもそれが事実となっていくわけです、彼の頭の中では。でこういうことが起こりますね。で私たちも周りを見たらそういうことはたくさん起こっているわけなんですね。中傷、誹謗とかですね。で10節、それで罠があなたを取り巻き、恐れがにわかにあなたを脅かす、あるいは闇があってあなたは見ることもできず、みなぎる水があなたを覆う。 かつて洪水、ノアの時代に洪水がありましたけれども、あれは裁きのことでしたね。同じように、そういう裁きがあなたを覆うんではないかと言ってるわけです。神は天の高さにおられるではないか。見よ、星の頂きを、それは何と高いことか。あなたは言う、神に何がわかろうか。黒雲を通して裁くことができようか。濃い雲が神を覆っているので、神は見ることができない。神は天の周りを歩き回るだけだと。ずっと高いところにいるから、黒雲によって何も語ることができないとあなたは言ったと言ってるんですけども、これ一生懸命ですね、ヨブがどこで言ったのかなって探してもありません。これもでっち上げです。唯一、まあそれっぽいかなと思われるのがですね、先ほど話した、21章の21節で、21章の22節で、高いところにおられる方が裁きを下す。高いところにおられる方が裁きを下す。それでも全然意味が、そのこと言ってないわけですね。いや、本当にひどいもんですね。このように、この言ってないことをそのまま引用してって、だから本当にもう偽りのところに自分の論を立てていってるわけですね。こういうことを、行ってます。で、あなたは悪人が歩いたあの昔からの道を守っていこうとするのか。彼らは時がまだ来ないうちに取り去られ、彼らの土台は流れに押し流された。彼らは神に向かっていった。私たちから離れよ。全能者が私たちに何ができようかと。しかし神は彼らの家を良いもので満たされた。だが悪者の計り事は私と何の関係もない。なんかこれ聞いたことありませんか？さっき読んだところです。さっき呼ぶがですね、14節以降で言ってますけれども、この私たちから離れよう、私たちはあなたの道に従いたくない、全能者がなるもので私たちは彼に使えなければならないか、私たちが彼に乗ってどんな利益があるのか、見よ、彼の繁栄はその手の中にない、悪者が分かることは私と何の関係もないと、でここを取ってるんですね。で、繁栄を悪者がしていると、でも私は苦しんでいる、私は関係ないと言ったこの予部を、その言葉を使ってですね、悪者はたちまち滅びていくよと、でも彼らは最後の最後まで、全能者は私たちに何ができようかと言って死んでいくよと。で、確かに良いもので満たされたけど、このように速やかに災いが来てて、私はそういう悪者との関係はありませんよ。私、エリファズはと。こう言ってるわけです。で、もちろん、ヨブがこの悪者の中に入ってるわけですね。いやー、本当に、なんて言うんですかね。グッドディベーターですね。でも本当にこのひどいことを言っています。しかし、神は彼らの家を、ごめんなさい、19節。正しいものは見て喜び。罪のないものは彼らをあざけて。こっちなんですね。さっきはこの言葉の遊びだったんですけど、今度19節で、正しいものは固く立つんだよと。そしてこういう悪者の姿を見て笑うんだよと。20節。誠に私たちに立ち向かったものは滅ぼされ、彼らの残したものは火が焼き尽くしたと。いうことです。で、次に悔い改めの呼びかけをします。さあ、あなたは神と和らぎ平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よ。神の御口から教えを受け、その御言葉を心に留めよ。あなたがもし全能者に立ち返るなら、あなたは再び立ち直る。あなたは自分の天幕から不正を遠ざけ、宝を塵の上に置き、オフィルの金を川の小石の間に置け。そうすれば、全能者はあなたの黄金となり、たっとい銀があなたのものとなると。非常に単純なんですけども、もう悔い改めたら、で、ここで24節で、自分が隠し持っている金銀をですね、この出しなさいと。そしたら神様が、まあ、反映させてくださるよと。たっとい銀があなたのものとなるよと。いうふうに、
このエリファザが言ってるんですけども、非常に単純がゆえに誤った教えをここで言っています。悔い改めたら金持ちになるんでしょうか。そうじゃないですよね。このエリファズは紀元前2000年頃にこうやって話しているわけですけれども、こんな昔からあったんですね。現代で言うとちょうど繁栄の神学教えとかですね、よく言われますけれども、苦しんでいるのはあなたが何か罪を犯しているからだと。悔い改めなさい、そして繁栄が必ず来るよと、物質的な祝福があるよと、こういうふうに約束します。で、病気の人に対しても罪を告白しなさい、でこういうふうに言うわけですね。そしてあるいはですね、あなたの千円札を今ここに置きて出しなさい、そうすれば神はそれを1万円にも10万円にもしてくださると、130倍60倍100倍というところを取ってきてですね、いわゆる投資をしなさいということですね。そういうふうに言う人たちもいます。で、かつてルターがビッテンベルグで95箇所を教会にの扉に貼り付けたときは、何についてかって言ったら、この免罪符を買えばあなたは天国に行きますよ。みんな同じです。取引なんですね。で、自己中心的です。これがエリファスが自分が正しいと言い張って現実を直視していないがために、どんどんどんどんその教えそのものも逸脱していってるわけです。自分の理解の中にすっきり収まる神学、楽ですよ、理解できるんだから。そうじゃないですか。悪いものが苦しみ、正しいものが繁栄する、これだけ単純だったらですね、楽ですけれども、こういう誤った教えとどんどんどんどん離れていってしまうわけなんですね。キリスト教の信仰というのはですね、地に足がついているわけですね。現実を見据えているわけです。で、その中にあってなおかつ神に対する希望を持っていくことができるという信仰なわけなんですね。で、26節、その時あなたは全能者をあなたの喜びとし、神に向かってあなたの顔を上げる。あなたが神に祈れば神はあなたに聞き、あなたは自分の誓願を果たせよう。この神様との交わりを戻ってくると。で、あなたがことを決めるとそれはなり、あなたの道の上には光が輝く。あなたは低くされるとあなたは高められたと言おう。神はへりくだる者を救われるからだ。神は罪ある者さえ救う。その人はあなたの手の清いことによって救われる。というふうに、このあなたは引き上げられるよと、こう言っているわけなんですが、次にヨブはエリファズの言っていることに耳を傾けてないかのようにですね、この神様と討論したいという希望を話し始めます。もう今ここでヨブのモードはですね、話し方はもう友人をもう出し抜くっていうか、そのドアーッと自分がもうこう語り始めるんですね。もう友人たちも口を閉ざしてしまうという、そういう感じになってきます。ヨブは答えていった。今日もまた私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い。これ背くってありますけど、これ、辛い心でうめきっていうに訳した方がいいと思いますね。ああ、できればどこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを述べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。徹底的に討論をして、神様が語られるのを聞いてみたいですと言ってるわけです。神は力強く私と争われるだろうか。いや、むしろ私に心を止めてくださろう。理由は、そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は常しに裁きを守る。自分が潔白なんだと。 だから神様が私に対して罪があると言って責め立てることはないということなんですね。ああ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。神は物理的に見ることはできません。右を向いても左を向いても前を向いて見ても後ろを向いてもですね。わからないけれども、神は私を知っておられると。新約聖書の中でも、この表現が何回か出てくるんですけども、例えば第1コリントの8章の3節。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。あとガラテヤ書にも、あなた方は神を知っているのに、いや、神に知られてもいるのに、という言葉が出てくるんですね。神様に知られている。私たちが分からないですよね、神様をね。神様には私たちを見ておられる。知っておられる。私たちを調べられると。で、ヨブはここで、神様私を調べられたら、試されたら私は金のように出てくると。だから私のその、本当の姿っていうのは出てくるよと。いうことですね。私の足は神の歩みにつき従い、神の道を守って、それなかった。私は神の唇の命令から離れず、私の定めるよりも、御口の言葉を蓄えた。彼が正しく歩んだ、その理由というのが、神様の命令から離れないで、で、自分のことよりも、御口の言葉を蓄えたと。神様の言葉を蓄えたと。あるわけなんですね。まあ、貧困法制と言われる正しく生きる。というふうに、まあ、世においても言われるわけですけれども、霊的にはあくまでも神様の御言葉を蓄えていくことによって行われるわけです。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。これ詩編の119編の9節なんですが、答えがあなたの言葉に従ってそれを守ることです。自分の道を清く保てるのはあなたの言葉に従ってそれを守ることとあります。しかし御心は一つである。誰がそれを翻すことができようか。神は心の欲するところを行われる。神は私について定めたことを成し遂げられるからだ。このような多くの定めが神のうちにある。だから私は神の前で怯え、これをもって神を恐れているのだと。私は潔白だよと。けれども神様の御心は一つですよと。つまり今苦しんでいるというのは、神様が何か一つの意図を持ってこのことを行われていることは確実であると。で、そのことを思うと今このような恐ろしい苦しみの中にいるということが一体何なんですかという、その恐れになってくるわけなんですね。それで神を恐れているのだと。で、26節、神は私の心を弱くし、全能者は私を怯えさせた。その病の中にいて、これが神の御心であると、わからない。そのことに怯えを覚えるわけです。私は闇によって消されず、彼が暗黒を私の前からなくされたからだと。だから、死にたいけれども死ねないという状態ですね。闇が消されない。暗黒をなくされてしまったと。そして続けてヨブは世の中に起こっている不条理について話していきます。なぜ全能者によって時が隠されていないのに神を知る者たちがその日を見ないのか。時隠されていません。私たちに時が与えられています。けれども神を知る者たち、つまり神様を愛している人ですね。知るっていうのはその知識的に知るっていうことじゃなくて体験的に知っているということですね。神様を愛している人たちですが、その日を見る、その神様を信じていることにふさわしい報いですね。信じる者に与えられる報いです。その日をなんで見ないのかと。そしてある者は地境を動かし、群れを奪い取ってこれを買い、みなしごのロバを連れ去り、ヤモメの牛を質に取り、貧しい者を道から押しのける。
そのうちの哀れな人々は共に身を隠す。このように襲ってくる者たち、奪い取っていく者たち、そしてその反面、奪い取られていく人たちがいるわけですね。その奪い取る、あるいは搾取と言ってもいいかもしれません。これがですね、行われているということを話し、ヨブは話しています。貧しい者、五節ですね。見よ、荒野のロバを、彼らは出て行き、荒れた地で獲物を求めて探し回り、自分の子らのために餌を求める。貝歯を畑で刈り取り、悪者のブドウ酒を、ブドウ畑をかすめると。まあ、この、この先ほどからの、この人間ですね、これ、のろばと言ってますけれど、のろばのように、まあ、彼らはですね、このかすめていくということですね。で、彼らは着るもの、この彼らっていうのはその、いわゆる弱い立場の人たちですね、被害者の人たちです。彼らは着るものもなく裸で夜を明かし、寒さの中でも身を覆うものがない。山の嵐でずぶ濡れになり、酒どころもなく岩を抱く。彼らはみなしご、この彼らっていうのはその、搾取する方です。みなしごを乳房からももぎ取り、貧しい者の持ち物を質に取る。で、貧しい人です。彼らは着るものもなく裸で歩き、植えながら麦束を担う。その植え込みの間で油をしもり、酒骨を踏みながら苗を乾く。人の住む町からうめき声が起こり、傷ついた者の魂は助けを求めて叫ぶ。しかし神はその愚痴に心を止められない。わかりますか？叫んでいても沈黙があります、ということを今ここで言ってるわけですね。このようにヨブはあれですね、本当に虐げられていて不条理の中にいる人たちに目を向けたわけですね。ヨブ偉いですね。そういう意味では他の人にも目を向けていきました。私たちに与えられる試練というのは世の常でないものはないと、この第一コリントのところにありますけれども、同じようにヨブと同じように不条理の中にいる人たちがいるわけなんですね。そしてこれらのものは光に反逆するもので、光の道を認めず、またその通り道にとどまらない。人殺しは夜明けに起き上がり、哀れな者や貧しい者を殺し、夜には盗人のようになる。まあ、先ほどはその搾取の話をしたんですけど、今度は夜に行われる、主に夜の中で、まあ、白昼堂々とやる人もいますけども、主に夜の中で行われる悪ですね、犯罪についてです。ここでは人殺し。で次、貫通する者は、この夕暮れを待ち設け、私に気づく目はないと言い、その顔に覆うものを当てる。彼は暗くなってから家に侵入する。昼間は閉じこもって光を知らない。すべて彼にとって暗黒が朝である。彼は暗黒の恐怖と親しいからだと。このレイプする人ですね。このようにして、悪者たちがいるっていう話をしています。彼は水の表を素早く過ぎ去り、彼の割り当ての地は国の中で呪われる。彼はブドウ畑の道の方には向かわない。日照りと暑さは雪の水を奪い、黄泉は罪を犯した者を奪う。母の体は彼を忘れ、蛆は彼を好んで食べ、彼はもう思い出されない。不正の者は木のように折られてしまう。ヨブはここで、悪者に対する裁きというのがあるんだということをはっきりと言ってるわけです。だから友人たちが言ってるのはその通りなんですよ。その悪者に裁きがあると。でも今そうじゃないっていうことがあるでしょって話をしてるわけですね。というその相矛盾するかのような状況が、この神様の真理、神様のこのことを受け入れたらですね、あるわけ。聖書の中でその中、このことが書いてあるわけなんですよね。相矛盾してるかのように見えるけれども、現実なんですよね。よく私たちの間で議論が行われます。例えば自由意志なのか、神の選びなのか。現実の世界の中でどっちもあるわけなんです。自分が選んでいくこと。けれどもその選びの中でやはり、もうこれは定められていること。神の選びですね。どっちもあるわけなんです。なのにですね、私たちは頭の中でこれをしっくりさせようとして、この努力していく。
でひどくなると自由意志はないんだという話をしてみたりですね、もう人は地獄に行くのと救われるのと神様をもともと定めておられると、で地獄に行くために作られた人たちもいるんだという極端なことを言う人たちまでが出てくるわけですね。でも現実はこのように相矛盾しているかのようなことが起こってくるんです。裁きはあるんですけれども、今はそうなってないということもあるんですね。で20節、彼は子を産まない苦人の女を食い物にし、やもめによくしてやらない。しかし神は力を持って暴虐の者たちを生き延びるようにされる。彼は命があるとは信じられない時にも立ち上がる。これでも悪者が滅びると思ったらやっぱ立ち上がっちゃうんですね。神が彼に安全を与える。それで彼は休むことができる。神の目は彼の道の上に注がれる。彼らはしばらくの間高められるが消え失せる。彼らは低くされ、他のすべてのものと同じように刈り集められる。麦の穂先のように枯れてしまう。今そうでないからといって、誰が私をまやかし者だと言えよ。誰が私の言葉をたわごとにしようとするのかと。たわごとだ、そんなのあるわけねえじゃん、じゃないんですよね。実際そうなんですよね。でこのことで、この悪の問題が、のためにキリスト教の信仰を持てない人、また捨ててしまう人っていうのが、いるわけなんですよね。自分が祈ったのに、最愛の妹を、その子のために祈ったのに死んでしまった。もう私は、キリスト教の敵となって生きていくと。このアメリカの有名な、テレビ会社の、その、CEO か社長かの人が言った言葉ですけれど、そういうふうに、そういうことを言ってるらしいんですが、こういう悪の問題によって信仰を持たないということが起こるわけなんですけれども、それに対する根本的な問いかけを呼ぶはずっと行っているわけなんですね。苦しみという問題、これも呼ぶ記を始めるときにも話しましたけれども、この問いかけをずっとしているわけです。そして25節に行きますよ。シュワハ人ビルダデが答えていったと。これ25章見てください。今回、6章も取ってるんですけれども、25章、何節ですか ?6 節しかないんですね。言葉がなくなったんです。で、ここ読んでいくと全く同じこと言ってるんです、今までと。繰り返すだけなんですね。主権と恐れとは神のもの。神はその高きところで平和を作る。その軍勢の数ほどのものが他にあろうか。その光に照らされないものが誰かいようか。神様は主権を持っておられ、かつ一向に輝いておられるということですが、人はどうして神の前に正しくあり得ようか。女から生まれたものがどうして清くあり得ようか。ああ、神の目には月さえも輝きがなく、星も清くない。まして、宇治である人間、虫けらの人の子は、なおさらであると。あらゆるものを超越している神様なわけです。全く清き神です。だから、他のものは、それ星でさえもそれは汚されているとみなされるぐらい清い神だ。まして、人の子。ですね。この虫、宇治であると。虫けらであるということを言っていて、あなたはね、このヨブに対してこう言ってるわけですね。この周囲で起こっていることについて、人々が苦しんでいることについて言ってるけれども、当たり前でしょって。神様は清い方で、もう全然到達することができないんだよと。そんなこと考えるのはよしなさいと、こう言ってるんですね。で、この過ちを実はクリスチャンも犯すんです。どういうことかというと、人が苦しんでいるのを見たときに、神は御座におられます。大丈夫です。とだけ言ってですね、その苦しみを共にしようとしない。神様はすべてのことを支配されてますが、すべてのことを知っておられる神に、今この苦しい場所に介入してくださいと共に、祈っていくことができるわけですね。 で、これが兄弟姉妹であってキリストの体ですね。一部が苦しみは全体が苦しみます。でも神様は遠いところにいて、人間のこういう細かいことにですね関わってないかごとくですね、神様の信仰の名のもとでその現実逃避をしていくわけです。実際に起こっていることたくさんあるわけです。で、重荷を担い合いなさいというふうにパウロは進めていますけれども、それをしないでですね、もう全ては神の御心の通りです。で、こうやって終わってしまう。で、この考えを極端にするとですね、新約聖書の中で使徒たちが戦った異端、グノーシス主義に陥ります。グノーシス主義というのはですね、基本的に人間とかその他の非造物、物質の世界、これ、汚れてる悪なんです。だから、神は光、光である神は世界に介入しようとはしないわけなんです。関わりを持たないんです。イエス様について肉体は持ってなかったっていうわけね。加減説って言うんですけど、その仮の現れ。だからこのヨハネは対抗してですね、手紙の第一の手紙のところの冒頭に初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと言ったわけなんです。触った、じっと触った、つねったらイエス様痛いんです。ちゃんと肉体をイエス様は持っておられたわけなんですね。人として来られたわけなんです。で、神様は確かに超越されて全く清きお方なんですけど、同時に私たちの髪の毛の数ほども知っておられる近い存在なわけで、それを具体的に表してくださったのがイエス様。会話桶のところにですね、お生まれになってイエス様がそこで眠っておられた。インマヌエルなる神様ですね。神は共におられるわけです。本当に解剖家というですね、人間、普通の人間とはちょっと違う、もっとこの下のレベルですよ。というところに生まれて、人間のあらゆるこの汚いところっていうのも全部見られて知っておられて、そして弱さを身にまとっておられてですね、最後は、その被造物から、もう、ひどい十字架というですね、この仕打ちを受けられていくぐらいまで関わってくださった。で、肉体を持っておられたわけです。だから私たちは肉体のこの肉体活動があるわけですけれども、これが例えば仕事であるとか汚れてるわけじゃないんです。そして夫婦の関わり、その性的な営みっていうのも汚れてないわけですよね。で、こういうことを、そして今これ見たその貧しい人たちっていうのも、これも全部この神様がその叫びを聞いておられてですね、そして関わってくださっているわけなんです。ここでもビルダでは異端すれすれの教えを言ってしまっている理由は、現実を逃避しているからです。人間に理解できる教えですよね、になっていくとどうなるかといったら、必ず異端になります。この不条理に見える矛盾に満ちているかのような世の中は、神様の主権の中で起こっているんだという、このヨブの立場が聖書的な立場なんですね。そして26章、ヨブは答えて言った、あなたは無力なものをどのようにして助けたのか、力のない腕をどのようにして救ったのか、知恵のないものをどのようにして戒め、豊かな優れた知性を示したのか、あなたは誰に対して言葉を告げているのか、誰の息があなたから出たのか、呆れ果ててますね、彼。何を話しているのかと。あなたは何の息、誰の息から、神様の御霊の息なんですかと。違いますね、と。どうしたんですか、あなたはと。で、五節からは、その、御座におられて栄光と威光に輝く、神様、主権を持っておられる神様、あなたが言っていることなんかもう分かっていますよと。あなたじゃあ分かってるんですかっていうふうに言っていくんですね。見てください、五節。死者の霊は水とそこに住む者との下にあって震える。黄泉も神の前では裸であり、滅びの淵も覆われない。死後の世界。 神様が握っておられますよと。次、神は北を虚空に張り、地を何もない上にかけられると。空、そして地上、神様が握っておられます。で、ここで非常に興味深いのは、地を何もない上にかけられるというふうに言っているわけですね。今私たちがこれを読むと、そうだよね、私たちは衛星写真を見て地球が何もないところにかけられているかのようにですね、置かれていることをよく知っています。でも昔はどうや、地球があって、その上に空があって、その空のなんか布をですね、こう四つ端を誰かが押さえている、誰が押さえているんだろうっていうふうに考えてたわけなんです。まあ、インドでは例えば象がですね、こう掴んで、4頭の像が掴んでいるとかですね、そういうことをですね、当時は考えたんです。そして聖書は非科学的だとこう言うわけです。でもこれ紀元前の2000年ぐらいですよ、の時に空中にあるんだということをほのめかすような表現を行っているわけなんですね。で、次、神は水を濃い雲の中に包まれるが、その下の雲は裂けない。水があるのに裂けないと。雲を神様は、ほら、私たち当たり前のように見ますけども、考えてみるとすごいことなんですよね。それが神様がされてると。神は水の表を覆い、その上に雲を広げ、水の表に円を描いて、光と闇との境とされた。これはわかりますか？光と闇ですね。この、水の表っていうのはこの海岸線です。円を描いて。円ですよ、円。水平線と言われますけれども、平行線じゃないんですよね。すごい面白い。地球が丸いからですね。ここにも。ずっと昔に、この今の科学知識に合致する表現があるわけなんですね。で、神が叱ると天の柱は震い恐れる。これはまあ、山のことでしょうね。天に向かってこのいるこの山がですね、震えると、この地震が起こっている。神は道からによって海をかき立て、神の英知をもってラハブを打ち砕く。この海を支配されている。その息によって天は晴れ渡り、この嵐の後の快晴ですね。で、見ては逃げる蛇を差し通す。見よ、これらはただ神の道の外側に過ぎない。私たちはただ神についての囁きしか聞いていない。誰がその力ある雷を聞き分けようか。っていうのが分かりますか？私たち今この見た自然現象とか、この全てのものですね、この、まあ、今の自然科学においても本当に不思議で素晴らしくてよくできている。でもこれは外側の話にしか過ぎないよと。もっともっと深いことがあるんだけれども、私たちはその、ささやきしか聞いてないよ。私が、わあ、すごい。という自然現象は、神にとってはささやきなんだよと。神の知恵はもっとあるんだよと。そんなこと分かってるよと、ビルダデに対してよく話してるんです。で、次回からこの3人に対して話していく言葉になっていって、もうダーッと語っていきます。で、友人はトファルは話す機会も失ってですね、トファルはもう出てこないんですけれども、もう誰も話せなくなりました、というところにつながってきます。これでどうでしょうか。苦しみという現実があって、それが必ずしも罪への罰ではないと。そして苦しみに対する慰めというのも人間の理解を超えたところにあるわけなんです。私たちはどうしても把握したい、どうしても把握したい、でもわからないというものがたくさんあります。で、聖書もわからない、一見矛盾しているようなことがバンバンバンバン出てくるわけです。わからないけれども現実にあるわけなんです。それはわかってます。で、その真理がイエス・キリストのうちにあるんだということですね。あれほどわからない、そのイエス様ご自身の奥義、 わからないです。普通の人間の頭の。神であって人ですよ。誰が理解できるでしょうか。理解できないです。でも私たちは信仰によって分かってますね。で、この世の中においても、この自然現象においても、そういう相矛盾するようなことというのはたくさんあるわけなんです。でも、すべての答えを握っているのが神ご自身であり、そして神の御子イエス・キリスト。で、イエス様が通られた道は、まさに一番分からない。不条理、苦しみ。でも、この方が、私たちのうちにいてくださるので、私たちの共にいてくださるので、私たちは分からないけど分かる、頭では分からないけども、その経験っていうか、その直感で分かるわけですね。ローマ人の手紙の8章のところでもですね、神は神を愛する人々、その召しにご計画に従って召された人々のためには全てのことを、働かせて、益としてくださることを知っています。この知っていますって書いてます。私たちが知ってるんですね。神を愛する者たちが知ってるんです。全てのことを働かせてくださることですね。ということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ヨブが本当に鮮やかにこの実際に起こっている不条理の現実を話してました。神の裁きを信じているけれども裁かれてないかのような状況も存在するという、私たちそういう姿を見ると本当にもう一体なんで信じてんだろうなと虚しくなるような誘惑も出てきますけれども、天のお父様、その中にあってあなたが、あのヨブがキリストを求めたようにイエス様を求めていくときに、私たちは分かっています。イエス様がおられるんだ。神様はどうかこのイエス様をもっと知っていくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。